皆さん、こんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材に、ティードリンキングを楽しむ、ポッドキャスト番組だそうですよ。お送りしますのは、私、ホネストと、
グリーンピーだそうですよ。
うまうまかもしれないですね。
はい。
はい。
今日はかけらじじゃないのかもしれないですね。
そうです。かけらじのようなものをお送りしたい。
そうですね。
です
はい。全部伝聞形式でお送りをいただきましたけれどもね。280回ですか今日は。あと20回で300回ということで。
そうね。今年中に行くのか、うん、あ、今年中は行かないのか。来年。
え嘘 ?3回かける。
あ、行くか。あと。今年中に行く
ギリギリ。
今年中は行きますよ。
ギリギリ。
うん、ギリギリか。年末とかに来るかな。
え、だって3回かけ、
7ヶ月。
7ヶ月でしょ、うん、だから11月ぐらいじゃないですか。
そうですね。
多分ね。うん、まあ私の誕生日付近がちょうど300回っていうところなんですかね。多分そうじゃない、うん、ちょうどじゃない
だいたい20日にそういうの行くからね。
うん。そうね。だからちょうど多分私の誕生日ぐらいが300回記念ということで、うん、記念というダブル記念みたいなね。
そうですね。
よくわかんないですけど、今日は、まだね、はい、4月30日ですから。
うん、まあ、という間だと思うけどね。
そうですね。うん、もう、あれですかね。5月1日、2日を、有給とか使っている方、社会人の方は、いや、今年は、9連休、みたいなことを言ってる人も、まあ、多いんでしょうね。うん、ね
え。いいっすね。
そうか。
まあ、僕からすればですね、ずっと連休だったんで、はい、逆に仕事したいんでね。
いや、そこで張り現れてもですね、少ない方で、どちらかというと、マイノリティの方ですから。
うん、一週間しか休みないって言われたらね、じゃあずっと仕事してるのとそんな変わんないんじゃないかっていうふうに、ま、僕、頭の中が、ちょっとバグってまして。
なるほど。
うん。まあでも普通に与えてる人からすれば9連休はね、ちょっと海外行ったりとか、いろいろできるし、シーズンもね、ちょうど春でいいですよね、うん、どの国行っても楽しいですね。
まあでも、そうは言っても、近場で行ける国も少なくなってるでしょ、今。
あとその、
東京とかさ、やっぱり何かしらまだミサイルが怖いっていう、
うん、
あれがまだね、気が抜けないんでね。
そうなんです、そうなんです。だから、まあ、で、ヨーロッパもなんかね、最近。
パリでまたってね。
そう、そう調整がっていうところもありますから。
どこの国行ったらいいんだろう、ハワイとかかな。
ハワイじゃないですか、うん、一番安全。まあ、ハワイも安全かって言われたらどうなのかわかんないけど、
まあ、ね。
ガラパゴス諸島とかまで行ったり、
うん。もうなんか人いないとこ行くんで、南極大陸とかね。
そうそうそう。
寒いな。
南極。
これから冬だからね、南極大陸は。さらに寒くなってるんですか。メキシコとかじゃないですか。あ、でもメキシコ
も結構治安厳しいんじゃない？
アメリカよりは悪いって言われてる、ね。
カンクンとかさ、その観光よもうリゾート地があるじゃない。
うん、
そこら辺に行くとか、
うん、
あとまあ
モルディブとかね。
モルディブはいいよね。うん、よ
くもういっそのことやっぱニジェールとか。
あ、ニジェールね。ニジェールってあんまり観光ってイメージないけどね。
いや、だから、ニジェールで笑えるのこの3人だけなの。
いやいや、わかる。
申し訳ない。聞いてる皆さんにはちょっとわからないかもしれないですけど。
高校時代のね、いろいろな思い出とかね。高校時代の思い出じゃないけど。
で、高校時代の担任が今やってるっていうだけですからね。はい。まあ我々も、そのうち、ね、世界遺産と、雑学のお話なんかできるようにしとけばいいのかなと思いますけど。
あれなんか聞いたことある番組
だね。そうですけど。聞いたことある声が聞こえてきそうだね。
パクっちゃうんですか？
で、ユースーさんどうですか？
最近でもね、ユースーさんの声と自分やっぱちょっと違うなって思い出始めてきましたよ。
あ、最近？
うん。
いや、似てますよ。
ちげえなっていう。最初聞いた時はすげえ似てるなと思ったんだけど。
似てる似てる。
いや、似てるよ。じゃ、いや、わかるよ。ちょっとずつ違うんだけど。
うん、
総じて似てるよ。やっぱり。
そうっすか。そうか、そうか。まあ、はい、私、聞かせていただいておりますので。
ええ。
あれからね。
いやいや、もう、あれらの番組すごく上位ですからね、いつもね。
そうそうそう。
はい、まあ、そんなわけでですね、 この280回早速やっていきたいと思うんですけども、今日もお便りたくさん届いてますんで。
うん、ありがとうございます。
読んでいきたいと思います。本当にね、たくさんいただいてありがたい限りでございますけど。うん、まず1件目ですけれども、かけあがいラジオのパーソナリティのお三方、こんにちは。早速噛みました。ラキと申します。ラキさん。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はじめまして。
私は今年の春から大学1年生になったのですが、新生活準備が始まってからずっと駆け上がりラジオを拝聴しています。ありがとうございます。引っ越しの荷物を段ボールに詰めたり、荷ほどきをしたい、移動中や自炊中など、耳だけが自由な時に、ポッドキャストは重宝しています。うん、今日噛むな。はい。駆けラジオ中1の2011年から拝聴していたのですが、
ほう。
高2の後半から高3にかけて全く拝聴できていませんでしたので、その期間の配信も中心に今、過去放送を楽しんでいます。
ああ、
まあまあ、勉強の期間ですからね、
ね、
その時はね。うん、はい。先日拝聴したお話の中に、当たり前について論じられている回、括弧第126回、2013年1月20日放送がありました。
うん、
当たり前。ちょうどスーパーで食品を調達している時に拝聴していたのですが、番組内で一人暮らしを始めた時に当たり前を当たり前でないと気づいて親のありがたみを知るとおっしゃってるのを伺ってその瞬間不意に涙がこぼれてしまいました。
はあ、
まあ、このわかるよ、新大学1年生新生活一人暮らしの時に親のありがたみって聞いちゃうとね、ちょっとグッとくることありますよね。
そうですね。
最初に実家帰るとまたね、親がめちゃくちゃ優しくなっててね。
う
ん、
あ、そうね。
それでもまた泣けるってね。
う
ん、
そう
これだからそう、二度味わいますよ。これから、そう、夏休みとかで、あ、ゴールデンウィークかな実家に帰られた時に、親が優しいっていうね。
いや、笑いながら言うなよ。
いや、すげえ。
半笑いじゃんもん。
いや、すごいね。馬場さんのこと実感できるから。ね。
あ、いや、わかるわかる、
うん。そうなりますよね。
わ、うん、かる。すごくわかる。我々はもう通過したからね。
通過したからそう、ちょっと思い出し笑いみたいになっちゃうんですけど。あるあるって感じでね。
やめろやめろ。笑うなよ。いや、でも、うん、この、やっぱり親のありがたみ、いや、感じれるっていうことだけでも、やっぱり、うん、まあ、一つの親孝行だと思っていいと思いますけどね。
ね、
今はそうじゃないと思いますけど。うん。うん、もう、年重ねると、またそれもね、なくなっちゃいますから。ね。感じてください。
まあ、とりあえずね、元気でやっていくっていうことが、
うん。そうですね。
親からすると一番嬉しいことだとね。
はい、あと、定期的に連絡を入れるっていうことですね。
うん。
はい。最近ちょっと僕入れてないんですけど。はい。高校卒業までずっと親元で暮らしていて、初めて一人暮らしを始めたタイミングだったので、そのまま自分に当てはまることだと共感しました。以前は親が、やれ、お風呂にすぐ入れ、洗濯物を出せと言っていたのをおとましく思っておりましたが、自分で家事をしてみると親が言っていたことは決して理不尽ではなくて、自分も同じ立場に立てばそう言うだろうと思いました。うん。今度のゴールデンウィークか夏休みに帰省した時に、親に対する言動を改めたいと考えています。それでは今後の放送も楽しみにしています。一人暮らしのアパートの一室から、サーフェイスから送信、ラキということでね、いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、まあでも親に対する言動を改める必要もそこまでないのかなと思いますけどね。
まあ、意図的にそう思わなくてもなんか勝手にそうなるっていうか。
うん。
うん。そんな感じ
だし、うん、親
の方
もさ、はい。はい。大学1年のなんですか？
大学1年の頃は僕逆に、まだまだね、親のありがたみは、自分の、家事をするときは考えたんですけど、
うん。
やっぱり最初に親に感謝の意を表明するのって、
うん、
やっぱ就職して最初のこう、初任給もらった時に初めて。
なるほど、
うん。そう、やっぱり、まだまだね、親からやっぱちょっと仕送りもらってるじゃないですか。まあ、わかんないですけどね。
うん、うん。
まあ、仕送りゼロっていう人もいらっしゃるんで、ちょっとそこはわかんないんですけど、うん、まあ、多くの方々、何かしら家賃だったりとか、ちょっとした食費くらいは、まあ、あとお米とかね、送ってもらったりとかしてるんで。
はい、はい、補助がね。
はい。初めてそこから自立したときに、自分のお金で自分のご飯をね、食べるってところで、うん、ようやく全体的に親に対しての、まあ、恩返しが始まるというかですね。
うん。
なるほど。
そこでもまた改めるっていうか、のが出てくるので、まあ、たくさんタイミングがあるよっていうことだけね、
うん、
お伝えしておきたいなというところでございますと。
うん。
ね。 あと、急にいい子になり始めると、親も恥ずかしがっちゃいますからね。
うん。
こう、帰ってきた時に、うわ、こいつ、絶対なんかちょっとありがたみ感じてるわ、って向こうが感じちゃうと、いや、なんか、恥ずかしいわ、そんな家族なのにって、多分親もなっちゃうんで。まあ今までのね、態度はあんまり変えずに、でも変えたらね、変わらないですよ、きっと。
うん。まあだから、例えば母の日とかね、父の日とかそういうタイミングでちょっと、あの、感謝をね、意を伝えるとか、プレゼントを渡すとか、はい、そういうことから始めてみてはいかがでしょうかね。
うん。うん。ぜひ、これからのね、大学、新大学1年生ということですから、ぜひね、その、自分の、これから4年間の生活も、しっかり楽しんで、学んでね。で、まあ、親へのありがたみも、噛み締めていただくと。うん、まあそんな、いろんな、この4年間、大学の4年間できると思いますんで。
まあ6年かもしれないですけどね。
あ、まあ6年かもしれないですね。
うん、2年かもしれないですし。
はい。うん、まあ、そこら辺は、その、
いらないツッコミを入れてしまいました
。いえいえ、とんでもない。あの、的確なご指示、ありがとうございます。まあ、それぞれのね、タイミングに合わせて、楽しんでいただきたいなというふうに思いますけどね。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そして2つ目でございますけれども、お名前いつもの原田ですということで、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトル、うまうまさんへ。名指しでございます。
あ、僕？
はい。はい。うまうまさんです。内容、何をおっしゃるうさきさん。かっこうまうまさんでした。かけらじで女性の話をしたことが、ないとおっしゃっておりますが、188回10月10日冒頭の配信をよく聞いてください。ほう。結構前ですね。はい、あれは何回聞いても、誰が聞いても紛れもなく馬場さんの恋、過去片思いのお話だと思います。うん、企業は何とかおっしゃっていましたが、中学生は勧められません。中学生の話してた？
してないですけどね。
してた。転校はできても転職はありえません。中学の淡い片思いの時から、淡い片思いから時が経ち、歌方のように消えた恋愛から濃密な恋愛が、ということ。
なんか中学時代に、憧れてた子がいて、その子が、最近結婚しかったとか、なんかそんな話をしたかもしれない。
あれか、あの子の話ね。
そうそうそうそう。
はいはい、
はい。
学校辞めちゃった子がいてね。その子に僕は中1だったか中2だったか、うん、なんか多分一方的に片思いしてましたみたいなこと、確かね、語った気が。
言ってたか。でも、うん、そう、僕その子、やっぱ未だにわかんないんですよね。
あ、そうか。そうか。そういう話してたね。
わかんないって言ってたね。
そう、クラスが一緒になったことがなくて、うん、で、その子の話題になることなく、その子が卒業というか、転校しちゃったんで。
はいはい。
多分、同じ中学1年生の時に、グリーディさん一緒のクラスでしたけど、はい、同じクラスの人だったらまあ覚えてるくらいの感じだと思います、
ね。そうだよね。いや、うまうまさんがその可愛い、好きだったって言った子がどんな子なのかがすごい興味あるけど、それがわかんないのがすごいね。
うん。
もやまあじゃあ、Facebook ではね、繋がってるんで、
うん。
まあなんか、いずれの機会に、
本音さそうだね。今度会った時に見せて。
うん、まあ、何の効力もないし、もう向こうもね、結婚してるっていうところもあってね。
そして、間違いなく向こうは俺のこと知らないと思うしね。
そうですね。で、普段我々そういう話一切してないように思いますけれども、うん、まあ、収録にはしてないだけで、
そうだね。
この収録の前後で、雑談レベルの時にお互いのこう、活動状況について、逐一報告し合ってるので、
はい、
全く、恋愛とか、そう、結婚感に関して全く気迫っていうことはないよっていうのは、
う
ん、
まあ、そうね。
言い訳しときてですね。
でも恋愛の話ばっかりしてるわけじゃないからね。
うん、
最近仕事どうなのとかそういう、まあ、近況を3人で話しながらっていうことですから。う
ん、まず、あ、その、まあ、恋愛の話を。収録に載せるほど、なんか面白い話になったら、まあ、やってもいいかもしれないですけど、そこまで、ただただ、個人的な話になっちゃってね。うん、
ね、
言ってないですよ、という。
付き合った彼女がすごい面白い、仕事してるんだよね、みたいな話じゃない限り。
うん。
あんまりそんな。
しかもそれって話すほどの。
そうなんだよ。
ただの自慢とかね、のぼせ話になっちゃう、ね。
そう、面白い話にできないので、してないっていうのが、まあ、大きいかなと思います。
そうですね。
うん。はい。追伸。以前3人の恋バナを 聞いてみたいというリクエストがありましたが、さらっとスルーして未だ聞かせていただけてないようですね。はい。ということ
で。まあね。今まあ大体話したようなことが、答えになってしまうかもしれないんですけど、うん、まあでもリクエストということであれば、まあ、3人の恋愛観なり、まあその将来設計みたいなところを。
恋愛観ね。
含めて、まあ恋愛観も必要ないっちゃ必要ない部分にも到達してきてますけれども。
うん、いや、でもいいと思いますし、なんだろうな。よく恋愛相談とかを、まあね、こう、ポッドキャストの番組とかにこう、送られる方とか。
我々一切来ないですからね。
そう、来ないじゃない。
話さないんでね。うん。
でも、
はい。
別に答えられないわけじゃないし、なんだろうな。その、恋愛豊富だから答えられる答えと、別に恋愛をそんなに多くしてないけど、その、堅実な恋の恋愛感もあるわけだから、別に我々にそういう話を送っていただければ、アドバイスできると思うんですけどね。
まあ考えをね、伝えるぐらいはできると思いますね。
うん。
うん、
まあそういう話題からね、我々の恋愛感を引き出していただいてもいいんですけど。
まあそう。
どの立場で言ってるの
か、ね。あれですね。どれぐらいこういう、なんちゅうの、トピックを求められてる方がいらっしゃるのか、気になるところですね。うん
みんな聞きたいのかな、うん、別に聞きたくないだろうなと思ってるから喋らないだけなんです、ね、
それ以前に我々の、バックグラウンドの説明もそんなにしてないポッドキャストの方だと思うんです。ねうん、他のポッドキャスターさんって結構、等身大でね、僕丸々やってますと。もう本当に職場の話から、結婚の話から全部赤裸々にしてる方も多くいらっしゃる中で、まず自分たちの、人間としてのね、バックグラウンドの話とか説明あんまりしてない中で、トピックに対してやってるっていうのは、まあ、こちらの趣旨としてはね、
うんうん、
そっちの方が楽しいんじゃないかっていう形でやってはいるので、うん、
まあね。
まあ、何をどこまでっていうのは、まあ、求められたらそこに応じるくらいの感じ。
まあ、そうですよね。
になりますかね。
ね。はい、うん。ということで、いかがでしょうか。ということでね、最後に、いつも読んでいただき、ありがとうございますということで、いただきました。
はい。
ありがとうございます。
こちらこそ、ありがとうございます。
はい。そして3通目。今日4通ありますんで。
うん
先に言っておきます、はい。お名前ケリーさんですね。タイトルスタバということでいただきました。皆さんこんにちは。コーヒーが飲めないケリーです。
あ、こんにちは。こんにち
は。私も飲めないです。はい。僕はスターバックスは時々利用します。うん。最近は紅茶や日本茶のメニューが加わり、抹茶フラペチーノしか ありませんでしたが、最近は選択肢が増えました。確かに。ね。うん、僕がスタバを利用するときは長居するつもりがあるときです。
ほう。
カフェなど人がいる中で仕事をするとはかどります。テレビで見ましたが、確かに心理学的にこのような場所で作業をすると効率が上がるそうです。
ほうほうほう。
うん、カフェ側もこれを見込んで店内環境を整えていると聞きました。うん、特にスターバックスはそんな感じですよね。うん僕は集中して資料を読みたいとき、作成したいときに利用します。満席だったらスタバを諦めてコメダコーヒーなど他の店を探します。カフェやファーストフード店で怒り浸透気味なのは、店によって席を確保してから注文しろという店と、注文してから席を確保しろという店があり、さらに店の人が何も言わない無法状態の店もあります。
うん、ははは。ありますね。
あります。同じチェーン店でも、店舗によって対応に違いがあり、最悪自分が座れないということがあります。もうちょっとなんとかならないかなと思っています。皆さんはいかがですか？ではまたメールしますね。ということでいただきました、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありますよね。
よく場所取りで誰か一人二人がパパーって言って、ねうん、で、メニュー頼んでくる人が、またその役を担うっていうね、うん、連携プレイがある方がいるんですけど、ソロだったらいけないですからね。
うん、そうなんだよ。で、
あとそれ自体やっていいかどうかも、まあ、店側のね、なんでしょう。調整によって可能か不可能かが分かって、うん、あまずご注文お願いしますって言ってくださる店員さんもいらっしゃるので、
う
ん、
そう。
そこはそのルールに従うべきと思いますけどね。
縦看板置いといてほしいよね。どっちなのか。
うん。
それぞれの対応があっていいんだけど、なんかさ、結構この注文する列並んでて、あ、並ばなきゃいけないんだと思って並んでてさ、で、自分の番に来て注文しようとしたらさ、お席の方確保されてますか？みたいな。あ、いや、まだですけど。すいません。まず、お席確保してから、注文していただいてもよろしいでしょうか？先言えや、みたいなさ、あるじゃん。
うん、まあ、若い
んだけど、逆はあるけど、なかったですね。
あ、ほ
ん
と。
うん。先に席つこうとスタスタって歩いてたら、あ、お客様ご注文はって先にこう聞かれてしまうっていうケース、
ね。ああ、まあ、それはね、理解できんのよ。うん、まあ、来店したお客さん順に、まあ、席をね。
まあ、そういうルールだなと思いながらね、うん、もう言ってたものですから。
まあ、もっと早めに入り口の時点で分かりたいっていうことだよね。
そうですね。
そうそうそう。あの、なんか、マークつけといてほしいよね。ここのお店は先に席を取る店ですみたいなさ。うん、
そうだね。
うん。
まあ、入り口を確実にその、あの、注文カウンターみたいなところを通すような感じにして、
うん。
それ以外の入り口塞いじゃえばいいんですよね。
あ、まあ、全店
全店。そうすると出れなくもなっちゃうんですけど。
そうね。
いや、その逆指弁みたいにしてさ、なんだ、出口は自由に出れるんだけど。
逆指弁
新しく入る人は入れないっていう、あの、カウンターからじゃなくて入れないっていう風にしておくといいかなって僕は思いました。まあ
ね
う
ん、そんな、なんか魚の、なんか確保のね、罠じゃないからね。
布団圧縮袋で言われてね。
あ、逆指弁。
これが
逆流しないってやつね。
そうそうそう。今伝わるかどうかわかんないですけど。
わかりますよ。あのストローみたいなのがね、ついててこう、バッて。
そうそうそう。空気が逃げない。
うん、そう。これが空気が逃げないみたいな。やめましょう。よくわからない話になっちゃいました。まあ皆さんもね、こういう経験あるかと思いますんで、ぜひね、あの、入った時に瞬時に察知をする力っていうのも必要でしょうけど、まあお店側もね、ちゃんと言ってもらう対応にしてもらいたいな、というふうに思いますけどね。はい。うん、ありがとうございました。そして4つ目でございます。お名前、マホさんからいただきました。はい、タイトル、初お便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
内容でございますが。はじめまして、マホと言います。今は大学に通うため、実家から離れて一人暮らしをしておりますが、出身は四日市です。ででーん。
東京、来ましたね。
四日市ですって。すごい。うん、東京っていうか、もう僕はまさに東京ですね。
ねえ。
うん。
そうね、
小物とかじゃないよね。小物の四日市じゃないからね。ああえ小物四日市じゃないよね。
小物は小物町。
小物町、ね、小物町
じゃないの
あれ
小物町。
四日市市小物町じゃないよね。あれまあどうでもいいか。はい、すいません。聞き始めた時はお三方が三重県の方と知らなかったので、知った時にはびっくりしました。ああ
うん、
今まで聞いた話からさお三方が通っていたのは、かなと推測しています。
さすがに、ね、
実際の高校名出ちゃってますよ、これ。
あの、なぜ伏せたかは、察してください。
まあ、全部その、高校名は。
高校名は喋らないけど、うん、あの、真帆さんの、おっしゃってる通りですよ、うん、と。あ、真帆さんだけわかるっていう感じになるんですけど。
あの、そうですね。
うん、
真帆さんの通ってる高校も書かれていますけど、近いですね。はい。
うん。
私も、ぬくいとくろさんの乱反射見ました。お
う。
う
ん。
これは、やつの話も入ってきてるのかなもしかして。はい。
うん。
ミステリーとは少し違うように思いますが、ところどころで嫌な予感をさせられるお話で楽しめました。まあそうですね、乱反射はそうですね。紹介していただいてありがとうございました。いやー、もう本当にこのぬくいとくろさんの乱反射だけでなくて、うん、あの、読書の話をした時から、ツイッターで皆さんからいろんな、この、あの、おすすめされたんで読みましたっていう報告を聞いて、僕一人でほっこりしてるんですけど。
本好きのリスナーさんが多い
と。すごく多いですね。
知れないですね。
そう。で、ぬくいとくろさんの紹介をして、それの読みましたという報告だけでなくて、あの、ぬくいとくろさん以外の、この作家さんのこの本も、きっと、ホネソさん好きになると思いますよっていうのをご紹介いただいて、
うん、
あの、紹介いただいてた基本的に僕全部読むようにしてるので、もうそれもすごく楽しんで読ませていただきますけど、うん、ありがとうございます。じゃあ続きを読んでいきたいと思いますが、これは、なんとお読みするのか、森博さんですね。今は森博さんの、ファイは壊れたねを読んでいるので、これを読み終えたら、宮部みゆきさんの模倣犯を読みたいなと思っているところです。私が今、模倣犯を読み切ったというお話もね、させていただきました。
うん、
はい。それではまた、三重のローカル話も密かに楽しみにしております。これからも、ポッドキャストの配信、よろしくお願いします。ということで、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
模倣犯も面白かったですよ。
これは映画のやつですか？
うん。映画になってるやつですけど、
ね、はい。
模倣犯って、あの、文庫の本にもうすでになってるんですけど、文庫で5冊あるんですよ。
ああ。
長めです。はい。
そう。長めだし、一冊がね、どれぐらいだったかな。でも、まあ普通に2、300ページぐらい、ん ?2、300ぐらいか、あるような話で、5冊に向かうにつれて、どんどん厚さが、こう、厚くなっていくっていう。まあそんな、ね、文庫なんですけど、模倣犯も、ものすごく面白くて、描写がすごい細かいんです。宮部みゆきさんならではなのか、ちょっとわかんないですけど、いろんな観点からすごい細かいところまで書かれていて、なんだろう。ちょっと、その世界にしばらく本当に入り込んじゃうみたいな。
うん。
で、模倣犯という作品は、いろんな人間の感情を揺さぶる、読んでる人に対していろんな感情を揺さぶる作品なんですよ。
うん。
この人に同情して、悲しんだり、この本の中の世間に対してちょっと怒りを覚えたり、
うん、
そんな壮大な、この、模倣犯という話になってますんで、ぜひ、
なるほどね、
お二方、お時間があるときに読んでいただきたい。
いや、なかなかさ、やっぱさ、自分が面白いとか思った本とかの、なんて、これをうまく、この面白さを人に分かってもらうってなかなか難しいよね。
そうだよね。
しかもネタバレなく、
あ、そうそうそう。
話さなきゃいけないっていうのもあるって。でも、模倣犯って、
うん、
一つだけ言えるのは、4巻まで読み切った時には、なぜこの作品が模倣犯という題名なのかは、全く分からないです。
ああ、そういうことなんだ。
うん。読んで確かに犯罪は起きるんだけど、犯罪起きてるけど、え？何の観点がこれ模倣犯なのかな、
うん、
模倣犯という題名すら忘れるぐらい話に引き込まれるんだけど、よく考えたらなんで模倣犯なんだろうって思うんだけど、5冊目読んだら全部が、こう、ビシッとこう、もう本当に線になるというか、うん、ありきたりの表現で本当に申し訳ないんだけど、なるほどなっていう、そんなお話になってますね。
まあ、タイトルと中身が違う話っていうのも、あえて存在することもありますよね。
うん、あるある。
漫画でもこう、ブラックジャックによろしくとかあるんですけど、ブラックジャック出てこない。だから、よろしくお願いしますって言ってもいないっていうね、主人公。
そうね。
うん。
でも。
そういうこともあるよっていう。
そうそう。あるんですけど、模倣犯はでも、それはちゃんと、意味のある模倣犯というお話なんで、うん、気になった方はね、ぜひ読んでいただきたいですし、今ドラマでやってるね、リバースという作品、これ湊かなえさんですけど、そちらもおすすめですので、ぜひね。
いろいろ出てきますね。
はい。私は、全部読んでるんですけど、この森博さんのね、ファイは壊れたねを、まあ読んでらっしゃるということですので、今度はそれを読んでみたいなというふうに思います。
う
ん、
ファイっていうと。
ありがとう。
ね。
はい。
時速密度ファイとかあるとかいうのを思い出しますけどね。
さ、ええ、そう、高校の先生の話はわかんない、
まあ。ちょっと高校の話
で。まあ多分ね、書室あんま興味ないっすよ。
いや、わかるけど。ファイが出てくるの、あの先生だなってわかるけど。
やっぱね、他のところでふざけ始めちゃいますね。この人さんはすごくこれ小説を、こう、うん、楽しんでらっしゃるから。
そうね。
いや、やっぱりちょっと手に取ってみようかな。本屋に行ったら探してみようかな。ちょっと思いますよ。
そうですね。
だって、バトルロワイヤルを買って、それを確かグリンディさんに。
あ、まだ返してないんです
よ。借りパクされてるっていう。
いや、今その事実初めて聞きました。
え、前も言った
小説読んだの最初で最後だと思うんですけど、それで。
ちょっと、グリンディさん、ここで借りパクされてる話を、ちょっと言われるのやめてください。
はい。
そして、それは読んだ。
読んだよ。読んだ読んだ。
いや、返してないんかい。
はい。いや、返してないよっていう話を5、6年前に一回伝えて、いいよって一応言われて。
あ、承諾済みなの、ね、
つもりはあるんですけど。はい。
そうですか。じゃあ、うん、逆に、グリーンティーさんが読んだ本で面白かった本を、
うん、
こう、うまもさんにプレゼントしたらいいんじゃないですか。
あ、そうね。
逆にね。
なるほど。
ぜひ、そういうようなね、取り組みもしていただきたいと思いますけど。はい。うん、はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、だいぶ時間経ちましたけれども、早速、これからね、本編に行きたいと思います。
うん、
今日の駆け出しタイムズ、グリーンティーさんでございますが、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい。これまでですね、駆け出しではマイクロと名の付く ものを何度か取り上げてきたんですね。うん、2回取り上げてきたんですけど、1回目がマイクロスリープってやつで、
ありましたね、2
回目が、マイクロキメリズムというやつなんですけども、今日はマイクロプラスチックというね、ものをですね、ちょっと取り上げて、これが実は結構最近問題視されてるよという話を、していきたいと。まあ、詳しくは、
あれの話
の方で、はい、うん、紹介していきます。はい。
なんとなくね、ニュースを見てた方は知ってるかもしれないですけど、
う
ん。
はい。
ぜひね、はい、注目していただきたいと思います。そして後半、井戸端カオス、馬場さん、今日は何をやっていただけるんでしょうか。
はい。まあ、我々も将来、かかってくるかもしれないんですけれども、PTA、最近これ PTA がしんどいとかいう、話をですね、ちらほらネットの界隈でよく目にするので、
うん、
PTA とはそもそも何なのかっていうところからですね、ちょっと3人で、はい、PTA って本当に、ほんまに必要やろかっていうような話ができたらいいなと思っております。
わかりました。
はい。
ね、自治会長の話とかもね、ありましたけどね。
うん、
はい。はい、
まあそういうところに通じてくるのかもしれません。では、早速、かけるタイムズから参りましょう。
はい。マイクロプラスチックから海を守ろうという、今日は、テーマでやらせていただきます。まあ、今日、マイクロプラスチックというものを取り上げる、きっかけになったニュースがありますので、まずそちらの方から紹介させていただきます。うん、はい、ギガジンさんが4月10日に、アップデートした記事で、海水から作る食卓塩には、健康への影響が懸念される微小なマイクロプラスチック粒子が含まれているというニュースが、ありまして、一応お二人にはリンクを共有していますが、まあ、これ、
はい、
名前というか、タイトルから、まあ、何のことか大体想像つくと思うんですけど、話は知ってますか？この記事、トピック。
僕は、はい、ちょうど、この、リンクを貼られる前から、
はい、
まあ、ギガジンさんはよく見てるので、
うん、
そこでもう、記事は読んでましたね。
はい、
うん、
僕、これ初見になります、ね。
あ、そうですか。まあ、じゃあ簡単に紹介をしていきますと、まあ、プラスチックって1950年代ぐらいから量産化成功してずっと製品的には製造量増え続けているんですけども、
うん、
まあ、2015年時点でだいたい世界で3億2200万トンぐらいプラスチックが作られていると。で、ただ、それが、ゴミとして処理されるときに適切にね、処理されずに、例えば、不法投棄されたりとか、うん、そういったもの、残留プラスチックが原因で、海とか土壌にですね、このプラスチックが、こう、どんどん流出していると。で、このマイクロプラスチックって何かっていうと、うん、まあ、環境中に存在する微小なプラスチック粒子っていう定義があるんですけど、まあ、細かく砕けたプラスチックがどんどんこの、環境に出てっちゃってるよっていう話になるんですね。
うん、
で、これが何が問題されてるかというと、特に海に流れ出た小さなプラスチック、マイクロプラスチックが、まあ、魚とかですね、まあ、海に住む生物、海鳥とか、そういったものが食べるとですね、まあ、その体の中に蓄積されて、で、さらに、それを人間が食べることによって、まあ、健康的にこう、リスクがあるんじゃないかと。いうことが検出されていると、うん。で、まあ、ここまでは今まである程度分かっていた話なんですけど、今回このニュースでは、マレーシアの研究者が、まあ、日本を含む8カ国計17ブランドの食塩を調べて、17ブランド調べたうちの16ブランドで、1キログラムあたり1から10粒のそのマイクロプラスチック粒子が確認されたということで、これまで生き物の体に蓄えられたものを人間が食べちゃうと問題だよねっていう話があったんですけど、生き物じゃなくて普通に塩に入ってるよっていうことが分かったと。
うん、
で、まあ、これ、日本のブランドの食塩は何かっていうのは明かされてないですけど、まあ日本のやつにもあったと、いうことが分かっていますと。で、まあ、細かくこのギガジンさんの記事を見ていくと、まあ、このマイクロプラスチックのサイズがどれぐらいのものが食塩に入っていたのかとか、あと成分、形状、含有量などが詳細に書いてあるんですが、サイズは塩の中に入っていたもの はだいたい160マイクロメートルから980マイクロメートルということで、まあ、1ミリメートルが1000マイクロメートルなので、まあ、大きいものだと1ミリ近いもの、小さいものだと 0.1 ミリぐらいというものの粒が、食塩の中に混ざっていた。ただこれ写真ちょっとね、見ていただけると、いいんですけれども、まあ、マイクロプラスチックだよって言われなければ、なんか、普通に塩かなって思っちゃうようなものもあって、
ね。そうですね。そうね。粒だからね。
で、なんか、そう、天然の塩だからね、海の、ね、成分から、ミネラル成分かなんかが入って、味に深みが出るんじゃないかなんか言っちゃいそうな、言っちゃいそうな感じですよね。
誰その、プラス思考の人物、誰の。
まあ、なんですけれども、まあ、これはプラスチックだったと。で、ただ、この記事では、今回の調査で、こう、見つかった量ですね。これ、1キログラム、塩1キログラムあたり、1から10粒っていうことで、まあ、これ、1人当たりの年間の食塩の消費量に換算すると、年間1人当たり37粒ぐらいしか、体に取り入れないので、まあ、健康への影響は、このマイクロプラスチックっていうレベルだと、まあ、無視できるんじゃないかっていうことが、まあ、書かれています。
なるほど。
うん。ただ、そのマイクロプラスチックの健康リスクっていうのは、現時点でははっきりしていないので、まあ、できるだけその食塩を作るときに、まあ、分離、ろ過したりとかしてね、分離除去して食塩を作るというのが望ましいんじゃないかということが、この記事で、結論付けられているというところに、まあ、なります。うん、はい。ホネストさん、なんかこれご覧になったということですけど、何か感じられたことってあります、
うん、いや、だから、うん、なんだろうね、僕がこの記事を読んで一番思ったのは、うん、どうにかしてこのマイクロチップを本当に綺麗に除去するための装置を開発したらどういう装置になるんだろうなっていうのを考えてました。
理系的な思考ですね。
そうそう、そう、うん。一回だから、ね、海水に溶けてた塩だから水に溶かして、その溶かした上でプラスチックをきれいにろ過する装置を作って、ろ過してきれいになった食塩水からまた塩を取り出すみたいなことしなきゃいけないわけでね、
うん。そうですね。なんか、うん、そのプラスチックだけうまく取り出す方法っていうのはまだ、確立されてないようなので、まあこの辺で何かアイデアがあったら、うん、例えば特許に取得とかすると儲かるかもしれない。
そうだね。
だからなんかね、リサイクルとかで、まあその不法、まあその投棄されるというか海洋に流れ出す前になんか手を打てない
とか、ね、止めるとかね。
ああはい。いなのでで
も、
あどうぞ。
あごめん。その、うん、何老化をしなきゃいけないってなるとさ、
うん、
大量の水が必要で、それをしかも蒸発させるための熱とかさ、
うんうん、
水分も相当なお金がかかるわけじゃない。
うん、
だから、それをしないでも、除去する方法はないのかな、とも思うよ。
まあ、ろ過するっていうアイディアだけじゃなくて、例えばそのプラスチックだけを吸着する特殊な樹脂みたいなものを使うとかね。うんうん、あとはその静電気でくっつけるとか、はい、なんかいろいろ方法はありそうなんですね。プラスチックなんで、うん、よく、下敷きをこう、頭で擦って電気がね、とかってありますけど。まあなんかいろんなアイディアあると思うんで、まあその辺、これから、なのかなというふうにまあ思っています。で、今ちょっとうままさんがね、言われた通り、まあすでにもう海洋、海に流れ出てしまっているようなマイクロプラスチックは、まあ今言った、ろ過するとか、そういった方法で、まあ、人間の体に取り込まないようにするということしかできないわけですけども、うん、まあ、基本的には、これから発生するマイクロプラスチックを減らしていこうっていう活動も重要なのかなというふうに思っていて、まあ、ちょっと後半ですね、それのための、取り組み等をみんなで考えていきたいというふうに思います。
お、
はい。
はい。
で、あまり前提説明しなかったんですけど、マイクロプラスチックは、なぜ問題視されているのか、もう少し深掘りしていきます。先ほどね、人間の体にはそんなに影響ないんじゃないかっていう話もしました。食塩の話の中ではね。うん、で、ただ、それ以外の懸念点というのもあるので、ちょっと紹介をしていきます。 で、まずそもそもね、私たちの身の回りのプラスチック製品ってのはなんでこんなにたくさん使われてるのかというと、いっぱいメリットがあるからなんですよね。で、そのメリットって上げていくといっぱい、上がるんですが、例えば加工しやすい、軽くて水を弾く、あとは酸やアルカリなどの薬品にも強い、そして丈夫で安いと。まあ、上げればいっぱいありますと。ただ、水を弾いたり、まあ、薬品に強いっていうメリットは、逆、裏を返せばですね、自然には分解されにくいっていう、まあ、環境面で言うと、デメリットになると。で、これが、実は100年以上も、その微生物とかで分解されずに環境中に残っちゃうので、例えば波の力とか海に流れた時に紫外線、日光の紫外線で細かく砕けることはあっても、プラスチックというものの物質としては残り続けると。なので、今、そのマイクロプラスチック、細かく砕けちゃって、5ミリ以下の大きさになったものをマイクロプラスチックと呼んでるんですけど、それが、まあ、いっぱい海の中に、あるよ、ということが問題になっていると。で、先ほど、それが海の生き物が食べちゃって、それをさらに人間が食べることで、健康被害があるんじゃないか、ということは言われていると話をしましたが、マイクロプラスチック自体は、人間がもし食べちゃったとしても、消化されずにそのまま体外に出ちゃうので、まあ、あんま問題ないという意見がこれまで一般的でした。ただ、
はい、
マイクロプラスチックのさっき粒子、食塩の中に入ってたやつ見たと思うんですけど、結構尖ってるんですよね。
はい、
はい。はい。だから、これが実は消化器官に傷をつけてしまうという恐れも指摘されていると。
ほう。
食べた時にね。
狭いところを通ると、木とかにちょっと危険な感じがしますよね。うん、このギザギザしてるんで。
例えば、まあ、胃とか腸をちょっと傷つけるという可能性ですね。うん、そういうのも、今考えられていると。で、今さらに問題視されているのが、このプラスチックというのは実は有害な化学物質を吸着する性質があるということが分かっていて、まあ、結果的に海に流れ出ている他の汚染物質を体内に取り込んでしまう、そのマイクロプラスチックに吸着したものを取り込んでしまうという恐れが今結構問題視されている。こちらの部分で健康上の懸念が指摘されているということになります。で、この吸着した汚染物質というのは、まあ、魚が食べたり、鳥が食べたりということをすると、その生き物の体内で最大100万倍に濃縮されるということも分かっていて、で、さらに言うとその魚や海の鳥のような比較的大きな生物だけではなくて、マイクロプラスチックでさっき言ったそのマイクロメートルという小さな単位で海の中に存在しているので、プランクトンぐらいのレベルでも体内に取り込むということが確認されていると。
ほう。
だから、まあ我々シラスとかね、桜エビとか、ああいうものを食べたりすることもありますけど、ああいう生物だって食べちゃう。ケースがあるよと、いうことも今回分かってきているので、まあ単なるプラスチックという問題だけではなくて、そのプラスチックに、有害な物質が吸着するということが今問題じゃないかと言われていると。で、さらに、排出量ですね。マイクロプラスチックというのは今どんどん増え続けていて、今から20年後には現在の10倍の量になるという試算があったり、さらに2050年には、地球上の海全体の魚の質量とマイクロプラスチックの質量が同じになるという試算があると、という結構衝撃的なデータもあるということで。
プラスチックだらけにな
る。そう。だから最後、結局海の魚を例えば網で救いましたと。言うと、うん、半分はプラスチック、半分は魚になるというケースが想像できるわけですよ、そうすると。
いやー、やだな、
ね、漁師がね、底引き網漁とかでガーってやった時に。
うん。うん、
まあそういう状態に2050年になっちゃうんじゃないかという試算もあるということで、まあもうなんとかしないとダメだねという話に今世界的になってきているということのようです。うんうん、はい。 ということで、じゃあ減らすためにじゃあ何が、できるかということを、まあ、簡単にですね、見ていきたいんですけども、もう思いつくことをじゃあまず言ってみるとですね、まあ単純に使い捨てのプラスチックを減らすっていうのがまあ一番我々が身近でできることかなというふうには思いますね。まあ、例えばそのスーパーのレジ袋とか、使い捨てのそのプラスチックのフォークとかスプーンをコンビニでもらうんじゃなくて、まあ家で食べるんだったら、もらわなくてもいいよねっていうふうにするとか、まああとはそのマイボトルを持参して、そのプラスチック製の、飲み物の容器を使わないとか、まあそういう使い捨てになっちゃうものを減らすっていうのが、まあ一つできること。で、さらに二つ目に、そのマイクロプラスチックが含まれている製品を使わないっていう方法もあると。で、マイクロプラスチックって、実は歯磨き粉とか洗顔料とかに入ってたりするの、ご存知ですか？
え？
あのね。
それはあえてってこと？
あえて。
その、研磨剤としてってこと？
ですね、普通の歯磨き粉とかはあんま入ってないかもしれないですけど、一時期ね、昔ね、スクラブ入りの洗顔料とかさ、つぶつぶが入ってて。
つぶつぶのやつでしょ？
あ、そうそう、つぶつぶが
入ってて。丸い粒が入ってるやつでしょ？
そう、それでちょっと、いわゆる毛穴を、掃除で、まあ洗顔料の話ですけど、毛穴を効率的にこう、洗えますよとか、そういうのあったと思うんですけど。
使ってたもん。
はい。そのスクラブは、実はマイクロプラスチックで作られているものが結構あると。で、これ商品の裏側見てみると、ポリエチレン末、粉末の末ですね。ポリエチレン末とか、まあ、末って書いてない場合もありますけど、ポリエチレンって単純に書いてあったり、ポリプロピレンとか、そういうのは成分表に記載されているので、まあ、そういうのをちょっと見ていただくと、その、使われてるスクラブが何でできているかというのがわかると。で、ただ、最近はこういうマイクロプラスチックはちょっとやめていきましょうっていう流れがあるので、まあ、メーカーさんの中には植物由来のスクラブに変えているメーカーさんもあって、まあマイクロプラスチックって検索すると、例えば花王さんなんかは、うちはもう、何年からの商品からは、植物由来のものに変えてますとかってホームページ出てくるんで、まあ、そう、お気に入りのね、メーカーさんの商品がどうなっているのかというのは、ちょっと確認してみてもいいかなというふうに、思いますね。はい。これが、まあ、マイクロプラスチックの、製品を使わないということの一つの例です。で、もう一つが、ビーズクッションってあるじゃないですか。
うん。
あれもまあ、はい。あれもマイクロビーズって言われてますけど、あれもマイクロプラスチックの一種なので、
ああ。
まああれも、
気持ちいいやつね。
そう、気持ちいいんだけども、ちょっと捨てるときに、まあ買っちゃったものはいい、しょうがないと思うんですけど、捨てるときに注意が必要というか、あんまりね、変にこう、適当に不法投棄とかしちゃうとですね、それが、海に流れ出るという要因になったりするので、まあ、ちょっと注意したいところにはなっていると、いうふうになりますよね。で、アメリカとかではですね、もう、マイクロプラスチックを使う製品は、今年2017年の7月から製造禁止になっていて、でさらに、2018年の6月からは販売全面禁止という措置がもう取られていて、まあ日本であんまりこういう措置を取ってるって聞かないんですけど、まあ世界的にはそういう流れがあるので、まあ多分このビーズクッションみたいなものもそのうちなくなっていくのかなっていう、
ね。なんか他のやつで代用できるっていうことなんですかね。
植物由来になる。
まあ植物由来の何かがあるんじゃないですかね。ちょっとよくわからないです。
あ、今ちょっと調べたら、うん、まあ昔 BB 弾っていうね、エアガンの中に入ってる、これプラスチックって言われてるんですけど、はい、昔はそれ自然に勝手に溶けないんですが、
うんうんうん、
最近使われてるバイオ BB 弾っていうのが、
はいはい、はい、
溶けるよね、溶けるというか。
これ分解される、ね、成分解性プラスチックって言われてて、プラスチックの一種であるには関わらないんですけど、はいはいはい、自然的副産物、
うん
のみを生じるものとして定義されていて、
うん、
最終的には分解されるらしいんです、うん。水と二酸化炭素に分解されると、
うんうん、
いうことになってて、ただ、やっぱね、通常のプラスチックよりは高価であるっていう欠点があると。
うんうんうんうん、
あと、耐久性、機能性に劣るって、やっぱ普通のプラスチックよりはね、用途がちょっと限られるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあ、代用プラスチックが、代用するプラスチックがあることは事実だと。
うん、
いうところなんで、そのアメリカはもしかしたらこっちに変えてこうよってことなのかもしれないです、ね。
そうだと思います。だから単純に成分表見てもらった時にポリエチレンマスとかポリプロピレンと書いてあるものは使わないと。それの、はい、まあ、特にマイクロ化されたものは使わないということになっているんですけど、まあ、代用の成分解性プラスチックを、使っていくというケースはもちろんあると思います。はい。だからそのマイクロビーズもそっちの方に変わっていくのかもしれない。ですね。うん。はい。なので、ちょっと、成分表を見ていくっていうところをちょっと一手間加えていただくと、例えばね、そのスクラブ入りの歯磨き粉とかさっき話をしましたけど、この中に入っているマイクロビーズが実は、その、口の中に残り続けて、なんか、
多少飲んじゃうよね、それ。
そうそうそうそう。で、なんか、歯周病の原因になる菌を吸着させるよみたいな話もあったりとかしてるんで、
うん、
だからちょっとよくそこは注意してもらった方がいいかもしれないという話ですね。で、まあ三つ目がですね、まあリサイクルということで、まあこれは皆さんご存知のようにリサイクル製品を使ったりリサイクルに回すっていうことをちょっとプラスチック製品はよく考えてもらった方がいいかなというふうに思うところです。で、さらにもう一つ最近面白いことをやってる企業さんがあって。リファインバースっていう企業があるんですけども、ここはですね、都市鉱山とか聞いたことあります。最近小池知事が、東京オリンピックのメダルを、皆さんが使い古したスマホから金を
携帯電話の中に入ってる金をかき集めて溶かして作ろうみたいな話ね。
はい。それの、まあ、似たような話で、都市油田というコンセプトがあって、このリファインバースさんは企業で、タイルカーペットっていっぱい下に敷き詰められてるじゃないですか。
うん。
タイルカーペット、わかると思うんですけど、オフィスにね。
わかりますよ。
はい。で、あれって、実はプラスチック結構たくさん使われていて、あれを捨てるときに、それをリサイクルして、さらに石油を生成するという技術を、このリファインバースという企業は持っていて、まあ、日本は、その結構資源国としては、石油があんま取れないっていうところがあったりするので、まあ、そういう、プラスチックを石油に戻して、さらに再利用するっていう、まあ、そういうリサイクルの方法もあったりするので、まあ、企業によってはこういったところを使って、大量廃棄を防ぐということも考えてみてはいいのかなというふうに、
うん、
はい、思っています。まあ、そして時間も終わりなので、最後にね、まあ、皆さん、最後にできることとしては、まあ、足元のプラスチックゴミを、まあ、減らそうということで、まあよく昔ねめんどくせえなと思いながら町内の清掃活動とかやってた方いらっしゃるかもしれませんが、まあ別に清掃活動に参加しなくても道端に落ちてるプラスチックゴミはコンビニのゴミ箱に入れるとかなんかそれぐらいねちょっとできるところからやってもいいかもしれないなというふうにまあ思いました。はい。ということで、まあ日本の周辺って結構アジアの各国からプラスチックゴミが出ているんですけど、それがね、その海流の影響でね、日本の周辺にすげえ集まってくるんですって。
これだから、日本は結構こういうのね、
うん、
割と早めにこう、企業、まあ、花王さんとかね、
うん、
いうところでやってくところはよく見られると思うんですけど、うん、結構中国とかの企業にこれをお願いするのは結構大変なんだろうなって思いながら、うん、それが日本海とかにね、
うん、
流れ着くっていうのはちょっと、まあ、黄砂みたいな感じだなと思って。
うん、まあ不公平感は漂うんですけど、まあただこれ G7 の国とかで、問題視はして一応提案は合同でやってたりするので、まあ世界的な動きはなっていくと思います。実態がね、伴うかどうかは別として。
はい。
なんでまあ我々日本人あんまりこういうニュース最近ね、積極的に聞いてる方はいないかもしれないので、まあ一応知識として入れといていただいて、で政府もあんまりこれアピールしてないんで、まあ、うん、必要に応じてね、その辺はアピールしていただいてもいいのかなというふうに思いました。まあぜひ今日ご紹介した内容はね参考にしていただいて、まあできることから実行してみてはいかがでしょうかということで、かけらじタイムズ以上にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい。ということで、井戸端カオスはですね、PTA は本当に必要なのかということについて、我々3人で話していきたいと思うんですけれども、
うん、
まあ、今回ね、教育とかに関して結構前から、いろいろデジタルの教育に関しての話とか、ちょこちょこ取り上げてるんですけれども、まあ、その、 保護者側の PTA の話をするっていうのは、まあ今回初めてになるのかなと思うんですけれども、うん、僕個人的なきっかけとしては、暇人速報さんで、PTA 早くなくなれと投稿が話題、ネット上で賛同する声っていうか、ちょっとトピックが上がってまして、
うん、
ハテナ匿名ダイアリーっていうのがあるんですけども、まあ、ここで、うん、まあ、PTA の役員になってしまったよっていう方の、まあ、愚痴ではないんですけど、まあ、ちょっとこう、いや、もう PTA マジで無理なんですけど、みたいなことが書かれていて、で、それがですね、ネット上でも、まあ、賛否両論というか、結構ネットでは同意の声が、続々上がってるというところが、ありますと。で、もう一つ大きな、僕が知ってる中での、きっかけとしては、去年ですね、まあ、これ国政府がやってるんですけれども、1億総活躍国民会議、まあ、要は1億人みんな頑張ろうよみたいなのがこう、うん、流れがあったかと思うんですけど、これがですね、去年2016年3月25日の政府の、会議がありまして、そこに出席したタレントの菊池桃子さんが、まあ、任意にもかかわらず、すべてのものが参加するような雰囲気がね、PTA ってあるじゃないですかと。
うんうんうん、
もう PTA 活動自体が働くお母さんたちにとっては難しいですという発言をしたということで、まあネット上でもですね、主婦の方々、保護者の方々からよく言ったとかですね、そういう賛同する声があって、まあなんかこういう問題考えていかないといけないなっていうきっかけがありましたと。ということで、この度ちょっと PTA について、改めて考えてみたいなと思ったわけですけれども、お二人は PTA っていうこのキーワードに対してどのような、まあ、イメージというか、先入観というか、まあ、なんかこう、考えを持ってますでしょうか。じゃあ、これはホネストさんから聞いてもいいですか？いつもの通り。
いつもの流れです。
はい、PTA って、どう思います？そもそも。
PTA、イメージって言っても、もう小学校の時しか PTA のイメージはないからね。
まあメインは小学校が多いと思いますけど、うん、小中学校、はい。
なんか、親がやってる会合だなっていうぐらいしか認識はないけどね。
はい。
実際にこの PTA 活動に参加する側になったことが今はないので。
まあ、ちょこちょこなったり、まあ、あ、はい、どうぞ。
まあでも、いろいろ大変なんだろうなとは思いますよ。その、なんか、運動会とかにさ、PTA 代表みたいなのがあったりするじゃない。
しますね。
で、なんかその PTA の活動で、ね、子供たちとなんか一緒にこうやらなきゃいけないとか、当番が回ってきてどうのとか、PTA の中でもなんかこうマウンティングがやっぱあるんでしょ？家庭のその裕福度合いみたいなんでさ。
うん。
なんか、そういうことがあるんだろうなっていうのは聞いてるから、ねえ、行きたくはないわね。
まあ積極的に活動したいかどうかっていう、まあもちろん少数ではありますけど、
うん、
逆に PTA の役員になりたいですっていう意識の高い方も当然いらっしゃるそうなんですけれども、
まあね。まあ、
ネットを見ていると総論としては、ちょっとおかしい方向に行ったままであるというのは、やっぱりこう見て受けられましたね。はい。グリーンティーさんは今、いかがの、どのようなイメージをお持ちですか？
そうですね。やったことないんで、ちょっとわからないっていうのは本気なところなんですけど、ただ、幼稚園の時にね、うちの多分父親 PTA の会長やってたんですよ。幼稚園です
から。
おぉ。おぉ、はい。
で、なんか、断るごとに挨拶するんですよね。なんか、幼稚園の、
ああ、
お遊戯会
みんなの場に出る。
運動会だとかさ。
はい、ああ、はいはい、はい。代表として
ってことそう、それが、俺が今の立場だったらすげえ大変だなっていう感じをね、いちいち挨拶考えなきゃいけなかったり、うん、なんか、そう、先ほど運動会の時も出ましたけど、なんか PTA の人がちょっと運動会ちょろっと出る、なんか運動会にも参加する、
うん、
タイミングがあったりとかね。いうのはあったり。まあ多分それ以外にも裏でいろいろさ、なんか PTA として動かしてるプロジェクトみたいなのがあってやってんだろうなと思いますけど。まあ、なんちゅうのか、それは、ほぼあれですよね。ボランティアなんですよね、これって。
ボランティアです。
そうですね。
ちょっと定義からおさらいしておきたいと思うんですけれども、うん、日本においての PTA はですね、うん、これ英語ではParent Teacher Association ていうふうに、うん、で、PTA ということなんですけれども、うん、まあ、各学校で組織されていて、保護者と教職員による社会教育関係団体のことであるというふうに、もっともらしく書かれているんですけれども、うん、実態としては、結成とか加入を義務付ける法的根拠は一切ないですと。
うん、
だから実際別に入らなくてもいいんですよと。うん、で、もう結局、ただのボランティア活動ですっていうのが本来のあり方ですっていうのが大前提、
ね。まあそうなんですよね。
ですね。はい。ただまあその前提が崩壊してるよっていう話にもなってきちゃうんですけども、うん、そもそも PTA の目的って何なのっていうと、まあ学校と生徒のサポートっていうのがまあ大きな、うん、目的になってくるわけですね、
うん、
で具体的に何をやるかって言ったら先ほどホネスさんもちらっと言ってきて、くれたんですけど運動会の行事の手伝いに集まるとかですね、
うん、
校内の清掃活動とか、
うん、
懇談会の準備とか司会これは先ほどグリーンティーさんもおっしゃってた、
うん、
断るごとになんかこう学校の先生校長先生の前になんかこう話すとかね、うん、なんかやんなきゃいけないらしいですとそうそうで一方で生徒のサポートで言うと生徒たちが、無事にね、登下校できるかどうかのパトロールを行うとかね。まあ、最近すごい痛ましい事件もあったさなかで、それがまた PTA 会長だったっていう事件もね、ありましたけれども、まあ、今回別にそれと関係あって話したいっていうわけではないので、ちょっとそれはまた、全然別の話ということで、今回は取り上げませんというところではあるんですけれども、まあ、なんかいろいろプランを立てるので、学校ごとに、まあ、例えばこう、花束渡したりとか、渡さなかったりとか、もう学校によって全然違うそうですと。
うん。
で、あとは広報活動っていうのもあってですね、まあ、なんかこう、プリント配るみたいなやつとか、あとは中には他の学校の PTA と交流をするとかですね、結構規模が大きくて、当然一人ではできないような仕事の量、膨大な仕事の量がありますと。
うん。
で、そこで PTA は基本的には親御さん、がベースとして入る、まあ、その小学校とかに入ってる親がですね、基本全員入ってねみたいな感じで、囲い込んでいくそうなんですけれども、その PTA の、入会してる人以外にその中に役員っていうのがございますと、
うん、
これがすごくみんなが重いって言われてるところなんですけど、まあ、PTA 会長、副会長、会計書記、会計監査などですね。なんか本当にどっかの組織みたいなくらい、あるそうなんですね。まあこれまた小学校とか中学校によってまちまちだと思うんですけれども、まあこれがですね、どうやら一般的にはですね、必ず一人一役員くらい経験しましょうねみたいな暗黙のルールがどうやら流れてるそうですと。でこれ一回担当になっちゃうと、休日に呼ばれたりとか、あとまあ夕食時に。まあ、会議があって、PTA の役員会とかがあって、まあ、議事録残して、こんなことが決まりましたっていうのを PTA の会員の皆様にもお配りしてとかですね。まあ、そんな大変な作業が、なんと無収入で、
うん、
あるということなんですね。で、PTA のそのデメリット、先ほど無収入っていうのがあったんですけれども、まあ、もちろんその、言い換えて、いわゆるそのお給料が出ないということで、モチベーションを保つことが難しいということですね。うん、で、あともう一つが時間を奪われてしまうと。
うん。
先ほど言った会議があったりとか、運動会といった行事の事前準備とか、こういったものも、自分の子供がいるにもかかわらず、まず全体のことをしなきゃいけないということで、時間とお金、両方にデメリットが大きいと。はい。で、ここはまだね、形式的なんですけれども、もう一つあって、これがその、ストレスを受けるっていうもので、人間関係のストレスに悩まされるケースが多いですと。
うん、
で、モンスターペアレントとかね、ママ友とかね、なんか、この辺のキーワードで、あまりこう、プラスの感情を抱く方もいらっしゃいますけれども、なんかママさん同士の、付き合いって結構大変ですよねとかね、よくこう聞くじゃないですか。
うん、
で、実態として今、その、PTA の大半はやっぱり女性らしいんですね。これアメリカとかでは男性が多かったりとか、つまり男性も育休取得しやすい文化になってるんで、男女でうまく役割分担できてますと、うん、いうことで、そもそも PTA アメリカとか欧米であるんですけれども、もうちょっと組織の中に男性が多く入ってるというところであるとか、うん、やっぱこう自由主義なんで PTA 加入を断る代わりに代金を支払うということで免除される州もあるそうですと。日本だとね、まあ、お金払って、なおかつ参加も強制みたいな感じで、
うん、
マイナスでしかないらしいんですって。うん、で、まあ、それで、最悪断ることもできるんですけれども、まあ、 常に電話がかかってきたりとか、まあ、参加しないことによって、まあ、はぶられちゃう。なんかこう、いじめられちゃうんじゃないかとかね、子供ね、うん。そういう精神的なリスクから、まあ、結局、いやいやながら参加するってことが多いっていうのが実態ですと。うん、いうのが、この PTA の全貌になるわけですね。はい。で、ここまで聞いて、なんか、なんでこれがあるのみたいな感じになるかとは思うんですけど。
うん。
やっぱりその、小学校だけでは、多分その、保護者の力も借りないと、通学のこう見回りとかそういうのってできないので、こういうのが自然発生したっていうのは別にいいことだとは思うんですね。
うん、うん。
ボランティアとしては。はい。ただですね、ボランティアでやり始めてもですね、私はやってるのに、誰々さんちの誰々さんやってないよね、とか、こういう心情ってやっぱりこう、うん、どうしても人間だって出てきちゃうじゃないですか。
うん、
うん。じゃあ、その PTA の会の人たちで、じゃあこれもうみんなマストにしましょうと。
うん、
みんなでやればいいじゃないっていう。
システム化したわけだね。
システム化が、ちょっと前からできていて、これがもう、全く、消える気配がないです、というところで、ようやくその去年とかの、その1億人の会議ですよね。国がやったところに、菊池桃子さんとか、まあ、大きな影響力のあるタレントさんが、PTA のあり方について、苦言を呈すっていうような形で、一つ大きな流れができてくるんじゃないか、というところに、来てますと、
うん、
いうところがあるっていう流れがある中で、PTA なくしたら僕どうなるのかなってちょっと思ったりしたんですけど、
なんかそう子供心に何の役に立ってくれてるのかいまいちわからなかったんだよね。
わかんないっすよね。見回りとかね、うん、でそんなにたくさんの人が必要なわけじゃないので、手を挙げたらやってくれる人は。手を挙げてやりたいって人はいらっしゃると思うんですよ。
うん、
そう、そういう人たちだけでやればいいんじゃないかとは僕は思ってまして、うんうん、強制的にこう、やった時に、実際にじゃあ、3人しかいませんでしたということがあるんですかねというのがあって、
うん、
例えば10人から20人くらいいたら結構いいんじゃないって思うんですけど、一つの学校に対して。
うん、
これが本当にかそってて、かそってるとか、その立候補者があまりにいないことで、強制参加ですよとかね、言って、あとまあその PTA の会費っていうのが年間だいたいこう3000円から5000円くらい必要なんですって。うん、まあこうプリント刷ったりとか、お花を用意したりとか、まあいろいろあるでしょ。テント張ったりとかね、その運動会でなんかこうサポートしたりとかね、うん。なんかちょっとした備品を買わなきゃいけないですとかね。でもそれ出費も強いてるわけなんですよね。まあこれらもまず本当にいるのっていうのもあってですね。
うん。
で、一番最初の話に戻ると、何ですか、ハテナ匿名ダイアリーか。でですね、PTA なくなってしまえという投稿があったことに対して、同意の意見が続々と、うん、あるというところですね。はい。
うん、
おっしゃる通りと。で、働き盛りに求められる要件があまりに多すぎるとか、この方はですね、実際にその会社と PTA と板挟みになっていて、会社で忙しい時に PTA の会議出てくださいって言われてるので、会社に対しても PTA なんで休んでいいですかって言えないわけですね。
うん、
会社からすれば PTA なんて、それ別にね、まあ、お仕事ではないんだから、こっち優先してよってなるし、で PTA からすればあなた役員でしょってなるわけで、
うん、
まあその板挟みになって、その、もう、すごい痛々しい現状の心境を、まあ、ダイアリーに投稿したというところで、まあ、改めてこの PTA に対して、まあ、反対と言いますかね、本当に必要なのかどうかっていうところに対しての意見が徐々にこう集まってきているというところではあります。
うん、なんか今
で僕は、
うん。いや、なんか PTA 廃止とかって適当にググってみたら、廃止しているとこもあんだね。
ないところもあるみたい
な。ないところもあります。うん、これ別に任意なんで、
うん。あ、なんかあったんだけど、廃止しましたっていう学校があるみたいだね。
うん、あるし、うん、なんか PTA と呼ばずに、なんか不敬会みたいなさ、
うん。
なんかそういうところもあるんでしょ？
学校によってはですね、公費でこういうことできますっていう小学校が例えばあったら、うん、PTA の会費っていうのも必要ないですって、
うん。
で、会費が必要なくなったら、PTA 合意に加入させる必要ってないんですよね。
そうね。
多くの人は合意に加入させる理由としては、平等な負担っていうのを求めてるそうなんで、うん、私が2000円払ってるのにあの方、 全く払ってないじゃないっていうのがすごくおかしい世の中っていうのは日本の文化でよくあると思うんですけど、
うんうんうん、
平等に負担しようよっていうことが、もし0円でいいですよってことになったら、一つ PTA っていうものが強制参加という呪縛から解き放たれていく一つのきっかけにはなるかもしれないと。
うん
ね、はい。なので、まずは学校単位でこういうことを考えてもらえないかなっていうのがありますね。保護者側が考えるっていうよりかは。
うん。
うん。
学校でこれくらいできますよとかいう話だったら、PTA 必要ないですと。
そうだね。だから PTA の必要性が多分学校において違うから、うちは学校としてはここまでのキャパしかできませんよってまず提示してもらうとか、なんかそんなんで納得いく感じでやってほしいですよね。で、その余った分をじゃあちょっと PTA なか、まあそれ地域コミュニティみたいなものでちょっと吹き受ける必要があるんじゃないかっていうところが初めて議題に上がるというか、まあそういう感じになるかなと思うんで。
そうなんですよ。うん、で、もう一つ大きな流れとして、ありそうだったのが、ですね、これが個人情報保護法の改正がございましてですね、2011年、今年の5月30日から個人情報保護法の改正が行われて、これまで保有する個人データが5000以下の事業者は適用外だったのが、全事業者適用になるということになるそうですと。うん、これが PTA とどう違うの？どう関わるのっていうとですね、PTA っていう人、まあ、これも一つの事業者団体みたいなもんじゃないですか。
うん。
ここに対しても、個人情報保護法が適用されることになるんですね。例えば、300人の学校ですというときにもですね、名簿を集めるときとかにもですね、個人情報保護法が適用されるようになるので、勝手に名簿を流用されることはないっていうメリットがあるわけで、それによって、事前に PTA に入る前にですね、個人情報をいただいてもいいですかっていうことを必ず聞かなきゃいけない。PTA から個人の方にね。
うんうんうん、
この時点で拒否れるんですよね。そうすれば、PTA 側に勝手に住所や子供の名前とかね、が会員名簿に記載できなくなるので、強制参加ということを一つ妨げることができるんじゃないかと、いうふうに言われてますので、もしかすると、この2017年5月30日から、ちょっと流れが変わるかもしれないと。
うん。
まあ、逆にこれによって PTA が全くなくなってしまって、まあ、なんかこう、なんか事件が起きやすくなるとか、逆に小学校の教員とかで、勤める方々の仕事の負担が大きくなるとか、また別の問題はもしかしたら出てきちゃうかもしれないんですけれども、まあ、今こんな感じですというのを共有したくてですね、今バーッとこう呼び上げてきましたというところなんで、まあ、この一つ個人情報法がどこまで、適用されるかわからないんですけど、潜在的な日本人の意識として、善意でやってると思い込んでる人ほど、僕は危険だなって思ってて、
うん、
俺僕ピアノサークルの、で、ちょっと思い知ったんですけど、例えば、カンパをして、誰々さんが、そのピアノサークルから、まあ、対談っていうかね、サークルを退くわけじゃないんですけど、地方に転勤かなんかになるので、うん、まあ卒業だよねと。
は
あ、じゃあ、私たちで、ね、カンパして花束あげようよとかですね。
うんうん、
あるんですけど、
あるある
勝手にやればいいと思うんですけど、結局、僕、数百円結局支払わなきゃいけなかったんですね。
まあ、全体で集めましょう。
はい。
まあ、で、その時に、必ず融資でとかって言葉入ってんだけど、融資じゃなくて強制になってるみたいな、ね。
その、融資のコンセンサス得てないんですけど、
融資強制。
そう、もちろん払うよね。
うん。う
まあまあさんとかっていう感じで来ると、もちろんって言って、まあ、払うじゃないですか。うん、払った後に、やっぱりこう、僕は疑問が残っていて、
うん。
まあ、もちろんね、花束あげるって素敵なことですし、うん、気持ちはすごく僕わかるんですけど、
うんうん、
こう善意でやってる人たちって、カンパすることを当然と思ってるらっしゃって、ね、これしかも美しい美談だと思って好きでやってるんですよ。これは別に、それをやりたい人が勝手にやりゃいいじゃんって思ったんですけど、うん、サークル全員からちょこちょこお金をいただいてたみたいだったんで、
うんうん、
これはちょっとどうかなっていうのが、まさに PTA と同じことになってると思ったんで、
ほう
僕これもしね、将来的に子供ができてですね、まあ、奥さんなのか僕なのかわからないですけど、PT 会にもし入ったら、こういう善意でやって、なかなかこう勘違いされている方と対等にやり合うのかと思って、ちょ ちょっとこう、不安なんですよ。
まあ難しいよね、そこは。
難しい。だってこれ、完全論破できないわけじゃないですか。うん、この人たちは善意でやろうとしてるわけですから。
それはね、結構、身の回りにそういうの、会社でもあるからね。誰々さんが、その、ことぶき退職をみたいなケースとかさ、うんうんうん、そういうのでも同じような多分ことがあると思うので。
でももうその時はさ、うん、あ、私個人で、あの、贈り物しようと思ってるんで、大丈夫ですって。
あ、う
ん、
そうね、
うん。そういう能力を駆使して、うん、まあ、自分だけを守ることは僕も何もでもできると思ってるんですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
これ PTA の人もですね、一役員一回やってくださいって絶対、言われるんですけど、
うん、
転校してきた時なんかは、いや、あの、前回私、あの、会長だったんですって言ったら、まあ、あの、大体お願いできなくなるじゃないですか。
まあ。
こういうふうに言うテクニックはいくらでもあるんですけど、
うん、
ただその全体を見た時に、みんながそんな言い訳できるわけじゃないので、
うん、
まあ、どうしていくかっていうところをね、まあ、ちょっとこう、トピックとして、考えるきっかけとして、今回ちょっと上げさせていただいた次第だったんですよ。
なるほど。
まあちょっと時間も来てしまったので、またあの、PTA の動きについては、この個人情報保護法改正に絡めてですね、また、糸端カオスなり、まあニュースなりで取り上げたいと思いますので、まあ今回はこの辺で終わっておきたいなというふうに思いますけれども、最後にお二人何かこう、PTA なり、今の学校教育、あるいは保護者的な、立場に対して何かこう、物申したいことなどございますでしょうか。なければもうね。
いや、まあ、終わってる。PTA が何の役に立ってるかもう少し知りたいね。
はい、ああ、そうですね、うん。僕もちょっとそこわかんないっす、うん、あの、さっき話した学校と生徒のサポートってすごく、あの、必要性は高い部分があるんですけど、あの、ボランティア募れば全然いけそうな感じだと思ってるんで。そ
う
そ
うそう、定常的な活動の必要性がどこまであるのかっていうね。
はい、そうですね、うん。これもうちょっと解き明かしていかないと、この問題だいぶ根が深いらしいので、
うん、
まだまだね、うん、PTA に苦しんでる方多いと思いますので、まあ我々さんにもできればですね、ちょっと考える時間がある際には、うん、まあ、引き続き考えていければいいかなと思います。うん、はい。じゃあ、以上で、糸端カオスの方を終えたいと思います。
はい。ありがとうございました。はい。ということで、エンディングでございますけれども、ね、今日は、かけるタイムズ、グリーンティーさん、マイクロチップ、違う、マイクロチップじゃない、マイクロプラスチックから海を守ろうということでね。マイクロチップとは別物ですね。うん、はい。まあ、マイクロプラスチックね、本当に、言われないとわかんないですけどね、
うん。
こういう問題っていうのは。本当に知らないとそのまま見過ごしちゃう。で、マイクロプラスチックだけじゃないと思ってるんですよ、僕は。この、実は。
う
ん、
ありそうですよね。うん。同じようなのかね。
いろいろあるんじゃないかと、いうふうに、思いますけどね。
そうですね。うん、まあ、便利になってる世の中だからこそ、うん、その裏でね、どうなってるかという部分に、あんまりこう、意識がいかないということはありますからね。
うん。うん、知らない間に食べちゃってるとかね。
うん。
絶対あると思うね。だって、まあ、これは、その、製品として売られてるものだからさ、入ってたら、と思うけど、
うん、
そんなもんじゃなくてさ、例えば、普通にレストランとかの料理でもそうだと思うのよ。
うん、
まあ、自分家でこう作るご飯もそうだと思うんだけどさ、なんかこう、いろいろ、例えば食品スーパーの袋をさ、ハサミで切って開けた時にさ、何かの表紙ですごい細かい破片が、例えば溶き卵の中に入っちゃいましたみたいな、
うん。うん。
それを知らずに料理してさ、食べちゃうことなんて多分、まあ、意識的にはないけど、過去に何回かはあるんじゃねえかって言われたらさ、誰も否定できないわけじゃん。
うん。
食べてる可能性あるなみたいな話になるわけじゃない。
うん。
だからなんか、そういうところね、なんか、どこまでこう気をつけなきゃいけないのか、マイクロプラスチックどうすりゃいいんだろうっていうので、まあ思い悩んで頭をね、こう固くしすぎないようにはしていただきたいんですけど、
うん、まあ、
ただまあこういう問題も、ね、マイクロプラスチックは、ね、あるよという。
そう、体に取り入れること自体がそんなにあれではないんですけど、まあ、
うんうん、
あの、できるだけ、まあ、減らす方向
には、食べたくないよねっていう。
そう、減らす方向にもなってるし、
うん、
まあ、 さっき言った歯磨き粉とかは、ね、もう入れていかない方針になってるから、それをそのまま食べちゃうことはもうこれからなくなっていくと思うんだけど、まあ、海洋に出ちゃう分は、ちょっと、減らす意識を持てば、まあ、これから変わるかもねっていう、そういうことなのかな、と思いますけど。
企業が勝手にそのスクラブ入りのね、なんか粒々入ってて気持ちいいですみたいな感じのことを勝手にこう入れてくるわけですけど、同時にその危険性やりリスクなりを教えてほしいですよ。まあ絶対教えてくれないですけど。ま
あね、だこれ、直接食べる、はい、食べるとか体内に入る分にはそんなに問題はないんだと思うんですけど、結局今、副次的にそれが海に出ちゃって、さらにそれが、人間の体に戻ってくるみたいなところまでは想像できなかったんでしょうね。
そう、
ね。なおかつ、有害物質を吸着しやすいと。
ね、うん、そうそう、そう。
これも最悪ですから。
うん。
そこまで考えるっていうのはなかなか大変だと思いますけど。
うん、だから今、この便利になった世の中って、こう、ね、便利になり始めてスマートフォンとかもさ、出始めの頃はすごい画期的なものだったっていうところだけど、やっぱり時間経ってみると、今まで想定できなかった、ね、運用のこのリスクというか、こう、スマホが出たことによる、例えば歩きスマホがあったりとかさ、まあそういうのが、どんな、いろんな問題がやっぱり後々からどんどんどんどん出てくるっていうようなところもありますから、まあそういうね、一つだと思うんですよ、このマイクロプラスチックも。今まで、まあプラスチックというものができてから、こういうマイクロプラスチックの問題が起こるっていうのはなかなかまあ考えられなかったところなのかなというところ思いますんで、そういうね、こういう問題が至るところに、今の生活の中には隠れてるんだよ、と。いうことを知っていただくきっかけになったんじゃないかなというふうに思いますけどね。はい。そして後半、井戸端康生ママさんが PTA は必要なのかという話をしていただきましたけど。
はい。
まあ、やりたい人でやればいいんじゃないかなと思うんだけど、そもそも PTA ってどちらかというとこの、今のね、学校教育、先生たち、だけにもう任してられないわよ。あの先生、信用ならないし、みたいな思いから結成してるようなところもあるんじゃないかなと思うんですよ。
親が心配、ね、目的の一つとしてはね、
うん、
親が子供を守るっていうところからも、小学校の中で例えばいじめが起きてないかっていうのは PTA の中の論点の一つですからね。
そうですね。
はい、そういう意味はあると思います。
なので、まあ、一概に全部が全部 PTA って無駄だろうというふうにはもちろん言わないんですけれども、はい、まあそういう観点以外の部分でね、よくわからないこう仕事が増えたりっていうようなことが、まああんまりない方がいいのかなというふうに思いますし、ぜひね、その、もし PTA をそれぞれの学校で続けるとしても、意味のある団体というかね、こう、みんなが、あ、これは、やっぱりやった方がいいよね。で、その中で、例えばボランティアやる人については、私はボランティアやってるのにあの人やってないっていうような発言をする人は全部除外するとかね。
そう、結局さ、子供のいじめをなくそうとかいうのが目的の一つに入ってんのに PTA の中でいじめ起きてるんじゃ、本末転倒だからね。
意味ないの。だから、そういう、私はやってるのになんて、なんか山田さんところの奥さんやらないのかしら、みたいなことを言う人が、まあ、ある意味で海の中のマイクロプラスチックみたいなもんですから。
ああ、つなげましたね。
そうね。子供が。
でもそんなに少量じゃないと思うし、結構人体に悪影響
が。そう、影響あります。だから、そういう人はね、やっぱり有害物質をさらに吸着するんですよ。
ね、濃縮しちゃうんですよね、子供に。
そうなんです、そうなんです。はい、だから、そういう危険因子をね、
はい、
PTA から除外して、本当に、なんだろう、自分の気持ちとして、あ、子供のことも見守りたいし、やっぱり学校の行事にちょっとでも参加をしたいという本当にボランティアの意識でやっていただける方をお集めして、まあそこにね、裏側になんか思惑があってもいいと思うんですよ。まあこれをやることによって、うん、まあ先生とね、ま
あお話直接、内心点が上がると
。そうそう、直接お話できるから、子供の、まあ評価も上がったりするのかしらっていう意見があってもいいんだけど、まあ PTA として、そして、まあ、自分のね、お子さんの、まあ、一つためにもっていうところが、まあ、大前提としてはあると思いますんで。
はい。
そういうような 活動をぜひしていただきたいなというふうに思います。
はい。
はい。
はい。まあそんなわけで、今日を通して、1時間半ほどやってまいりましたけれども、ね、ぜひ皆さんからのご意見、そして、冒頭のね、お便りのところでもお話ししましたけれども、番組の感想だけではなくてですね、皆さんからの、このね、3人に対するご質問なんかも全然受け付けておりますんで、あとは最近皆さんの身の回りで起こったことなんかね、そういうような、いろんな話題をぜひお便りでお送りいただければな、というふうに思いまして、いつものやつを読んでいきたいと思います。うん、駆け上がりラジオでは皆様からのお便り募集しております。ツイッター、e メール、お便りフォームからお送りいただければと思います。ツイッターは、アットマーク、かけらじ、e メールは、かけらじ、アットマーク、gmail.com です。お便りフォームは、かけ上がりラジオの公式サイト、またはツイッターからリンクをしておりますので、そちらからお送りください。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽にお送りいただければと思います。今日は噛むな。
危ないです。
なんでだろう、なんかすごくうまくいくときとすごく噛んじゃうときがねあるんですけど、
寝起きなんじゃないですか。
いや寝起きでもね、さっすら言えるときはさっすら言えるの。多分今日はお二人に関する嫌な夢を見たからだと、そんな風に思いますけどね。
何の夢なんでしょう、
はい、まあグリーンティーさんにはお話ししたんですけど、まあそんなわけで、280回、今回はこれで終わっていこうと思います。お送りしてまいりましたのは私オネソと
グリーンティーと
まあまあでした。
それでは次回までごきげんよう。さよなら。
さよなら。